ネーミヤ知書祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日も私たちを教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあこの一節読みましょう。
引用した者は次の通りである。ハカルヤの子の総督ネヘミヤおよびゼレキヤ、
じゃあこのネヘミヤからずっと名前が書かれてるんですけど、このジェルパベルと一緒に、このエルサレムに登ってきた人々の名簿であります。じゃあ28節。
この他の民、祭司、レビ人、門営、歌うたい、宮に仕えるしもべたち、また国々の民と縁を立った、立って神の律法についた者全員、その妻、息子、娘たち、すべて理解できるまでになった者は、彼らの親類の優れた人々に頼り、神のしもべ、モーセを通して与えられた神の律法に従って歩み、私たちの主、主のすべての命令、その定めと掟を守り行うための呪いと誓いとに加わった。
立法を守ることと、守れなかったら呪いということ、呪いを誓って加わった。だから立法は呪いですね。なぜかというと、全部守ったらいいんだけど守れないから呪いです。だからこの立法の呪いを完全に解放されるということは、それを身代わりになったイエス・キリスト、十字架が必要です。だからこの立法の呪い、この時代には生贄というものを、呪いをこの生贄に告白しました。それで処分して、この彼らが呪いから祝福に変わったということですね。だからとにかく立法は呪いです。立法の呪い、けど立法はいいものですよね。問題は私たちができないことです。私たちができなくなったことを神がしてくださいました。ローマ書8章がそれですね。私たちのためにキリストが十字架で、私たちの罪を背負って、罪を処分してくださったということを、私たちができないから呪いですよね。このできないということを分かって、それを主にお願いする、それが立法の本当の理由です。ローマ書8章を見ましょうね。立法が私たちを結局このところに導いて謙遜にさせるんです。3節、8章の3節。
肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。
このようにできなくなったことをイエス・キリストがしてくださったと。4節。
それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです。
だから御霊に従っていけば立法の要求が全うされる。だから立法を与えられた方は御父ですよね。御父がこの私たちが本当にイエス・キリストを頼るものにしてくださるために、イエス様を信じるものにしてくださるために、この立法を与えてくださった。立法は呪いがある。この呪いをイエス様が全部十字架で背負った。それを信じて罪が許された者に聖霊が来られ、この聖霊によって 聖霊に従う者に立法の要求が全うされたということだよ。だから結局何でしょう、自力じゃなくてね、三位一体神様の他力によってでありますよ。救いは他力よ、だからこのことを頼るまで人間が砕かれる、砕かれて砕かれて、それで結局ギブアップですね。それで主を頼る、主に感謝する、それが本当のあれよ、本当の家族になること。五節。
肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます、
だからずっと御霊のことを考える、だから御霊の知識ですね、教える知識、御霊の感情、御霊の意思、聖霊がどのようにされるか、だから律法を見るんですけど、御霊が私たちにどのように導くか、いつも御霊を見てるんです。御霊によって私たちが、御霊の意思によってできるんだから、だから神様との深い関係でありますね。じゃあ本文に戻りましょう。30節から、
すなわち私たちの娘をこの地の民たちに嫁がせず、また彼らの娘を私たちの息子にめとらない。たとえこの地の民たちが安息日に品物、すなわちいろいろな穀物を売りに持ってきても、私たちは安息日や聖日には彼らから買わない。また私たちは7年目には土地を休ませ、すべての負債を取り立てない、
だからこの娘たちですね、このカナン地にある娘たち、これは、バールとアシュタロット、不淫行、そのことですよね。風俗のその意味として、現代的に見ればいいでしょうね。今の時代ならばインターネットですしね、悪いもの見ない、それが自分の力でできるか、本当にできないよ。だから見ること、まだ麻薬とかゲーム中毒とか、それはもう全く人間の力では、一度行ったらその虜になります。だからそのところで私たちが抜け出す、解放される自由というものはね、聖霊様を、ひたすら聖霊様を見る、頼る、主をお願いします、憐れんでください。このギリエレーションという祈りがあるよね。ギリエレーション、ギリエレーション、主よ私を憐れんでください、憐れんでください、このような汚れから私を守ってください、そのような祈りによって不思議に清さが好きになるし、それを見たくもない、汚れに走ることはできなくなる。それが主の御霊です。だからこの31節目と、たとえこの地の民から安息日、品物、すなわちいろいろ穀物を売りに持ってきても、全部商売が安息日にあったんですね。だからそれを物を買わないといけない。けどその日買わないって、売らない、買わない、そのことをね、これも本当に主のため祈ることですね。安息日、 史実、それを礼拝を守る、守る、それがね、主にひたすらお願いしてできるんですよ。本当にそうすると時間が開くし、その道が開きます。本当にこの安息日に主日に商売する店のところにいる姉妹が先週来ました。もう祈って祈って礼拝を守りたいと、それでその時間を、ね、この店の主人にお願いして礼拝を守りたいとして来たんですね。本当に素晴らしい、ね、祈りの祝福です。道が開くそれで7年安息日ですね。この土地を休むまあ主を信頼することですね。私がこの安息年に土地を休ませて、その翌年その次の時まで主が食事を食料を与えてくださる、その信頼関係、それが止まったんですね。彼らが空上諏訪をして、現実的に現実主義利己主義になって神様頼らなくなった。その時から計算して70年、彼らがその地域からね、他時期バビロンに移されたんですよね。この移されたその実感に土地が休まれたと。この土地というものは神のものだと言われますよね。土地は生産でしょ。生産のすべてのものは神様からで、だから自分でもう一生懸命朝から晩まで働いてできるものではないんですよ。生産力は全部主から来る。だから土地は主のもの。だからこれを土地を休ませたことが神様の安息だったと。もう一度見ようか。歴代記第二歴代記36章の21節。
これはエレミアにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じて、この地は70年が満ちるまで安息を得た。
この70年満ちるまで安息を得たと、このことを、これが主への安息だというんですね。レビ記25章だから経済はね、主ですよ。主を信じ、主を頼る、そのことですね。25章の23節。
地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから、あなた方は私のもとに居留している異国人である。
地は私のものだと。だから主がこの70年間安息をして、主が安息をされたんですね。地は主のもの、所有は生産は主のものということよね。人間がもういくら自分の知恵で頑張って出るできるものじゃない。だから主を認めなかったその時期、主が土地を休ませた、これが主への安息だったということです。じゃあ本文に行きましょう。32。
私たちは私たちの神の宮の礼拝のために毎年シェケルの3分の1を捧げるとの命令を自分たちで定めた。
これは自分たちで神殿税を定めてたということね。決めたということがずっと書かれてます。34節の最後に決めた、35節に決めた、36節一番後ろだけ見てよ、ことを決めた、決めたね。まあこれが人間の言い伝えになるんです。トーラというものがあるんですけどね、創世記から新明記書まで、その以外のものを決めた。じゃあこの新約ではね、この決めることは聖霊と私たちはこの大事なこと以外は立法に関してのことを決めるんですね。決めた、聖霊と私たちが決めたという言葉が書いてある。じゃあこのユダヤ人たちは自分たちでこの後ろの部分を決めるんです。これが伝統になる、習慣になる、ユダヤ教になる、その部分があるんですね。じゃあ38節、
レビ人が十分の一を集めるとき、アロンの子孫である祭司がそのレビ人と共にいなければならない。レビ人はその十分の一の十分の一を私たちの神の宮へ携え上り、宝物蔵の部屋に納めなければならない。
じゃあこの十分の一はアブラハムの時代からあるんですね。アブラハムが、大きな勝利を、318名を追って、4カ国連合軍と5カ国連合軍の戦いで4カ国連合軍が勝って、それでソドムの人々が全部、ロットを含めてね、全部捕虜になって連れて行って、アブラハムが主に祈るんですよね。主に祈って、登っていきましょうか、行きなさい。それで行って大きな勝利を収める。4カ国の連合軍はね、その強い軍隊を夜間奇襲で攻撃して、それをね、全部ソドムの財産とかロットを全部連れて帰るんです。その時ね、人間がどんなに心がね、わあ私がこんなに318名でそのまま行っちゃったらね、本当危ないんですよね。アブラハムがその場所でメルキゼデクという方が現れる。ゲージもなく、もうその、ね、どこからからわからないメルキゼデク、シャロムの王だと、エルサレムの王様ですね。だからこの方はイエス・キリストです。ヘブル書ではっきりこの方は神様である、イエス様はこのメルキゼデクの順番によって来られた方。そのメルキゼデクにアブラハムが十分の一を捧げるんです。なぜでしょう。あなたに敵を渡された主を褒めたたえよという言葉を言われるから。分かったんです。この生産、この勝利、このすべては主からのものだ。だから生産を認めるのは土地でしょ。土地を休ませる、安息年ごと七年ごとで来るんですけど、まだ自分は今与えられているのは主のもの、この勝利は主の勝利、私はただ管理員、そのことを認めるのは十分の一でした。これが アブラハムの時代です。だからこの律法がね、あと400年後で律法が、こう成立されるんですけど、400年前のことですよ。アブラハムの時代から10分の1があって、イサクが知ったり、ヤコブがベテルで10分の1を制約するんですよ。だからこれを教えられたね、メルキゼデクから教えられる、イエス様から教えられる、御霊から教えられる。それで10分の1をこのアブラハムが捧げるんですね。創世記14章19節、
彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、いと高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された、いと高き神に誉れあれ、
じゃあ祝福、本当の祝福はね、アブラムの祝福は何でしょう、天と地を作られた方、いと高き方より、あなたが勝利を得た。これが祝福ですよ。この部分を教えること、あなたの手にあなたの敵を渡された。だから自分が勝って勝利したことじゃなくて、いと高き方より勝利が来たということを知ることが祝福です、だからいと高き神に誉れあれと言ったら、アブラハムはすべての十分の一を彼にメルキゼデクでしょ、に与えたということが十分の一のスタートです。だからアブラハムの祝福が十分の一よ、私は管理員、神様は私のすべての総責任者、勝利も主から来たということですね。だから安息年守ることも、この十分の一をすることも、これ律法ではないんですよ。律法の前のことです。だからイエス様もあれもこれも大切にしなさい、十分の一を言われる時そのように言われました。じゃあ次行きましょう。故障第二コリント4章、目が行ったり来たりです読んで一節から。
こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです、
この世の神というものが私たちの中で何を攻撃するかというと、福音ですよね。福音というものは父御子御霊による救いが福音ですよね、だから神が御子を私たちのために与えられた、御子が私たちのために全てを成し遂げた、父の愛、御子の恵み、御霊の交わりです。これが福音なんですね。この福音の働きを暗やませる、これがこの世の神です。サタンですね、サタン。だからサタンの狙いはそのことです。だから私たちの中で 精霊、計り知れないこの力、精霊ですね。精霊様に頼るか、自分に頼るか、この世の神はいつもお前がやれやれ、お前も神のような存在になる、自慢しなさい、もうこの世の自慢、誇り、それを誘うのがこの世の神です。不信者の思いをくらえますって言って、神の形であるキリストの栄光にかかる福音の光、イエス・キリストがこの私たちの身代わりになって十字架で成し遂げられた、その部分を見ないようにするんですね。それが見ることはできなくて、信じることができないと聖霊が来ないんですよ。聖霊はイエス・キリストを証しするため、道地を証しするために来られたから、人間を褒めるために来たっては絶対ありません。だから三位一体神様の働きなしでは福音がない、成立しないんです。コセス、
私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。
じゃあこのように私たち自身を伝えるではないと、イエス・キリストを伝える。六節、
光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。
光が闇の中から輝き出よ、光をあれとね言われたんですね。この創世記一章のことですよね。御霊がこう暗闇のところ動いていた、闇の中動いていた、無秩序ですね。もう私たちは到底何もすることはできない、その地域インキュベート動いていた闇の中で、それで輝き出よ、光をあれと言われた。神が私たちの心を照らし、私たちの心が乱れてね、もうどうしようどうしようどうしよう、まあその律法によって罪に定められ、私たちにこの光、希望ですね、この希望、光、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせて、光をあれ、ハレルヤ。だから皆さんと私にイエス・キリストがこの律法の呪いから私たちを贖い出してくださった。私たちは呪いとは関係がない、私はもうアブラムの祝福を受けてます。私はイエス様の打たれた傷によって癒された、これが光をあれということよね。私にはもうこの死と関係ない、イエス・キリストのよみがえり、イエス・キリストの命が私たちのよみがえり、命であります。これをこの啓示、この霊的なこの光ですね、直感です、直感と良心、こういったものがふわっと来る、これは主の恵みによってよ。だからパウロは主この自分の力ではなくて神様の力によってだと、良心に修繕すると二節に言ってるんですね。良心がこれは主のものだから、ある方が私にどうして、このマタイの七章に悪霊を主の名によって追い出しなんかしたのに、不法なし、なす者とも私から離れていけと言われるか。それですよ、直感で あ、これは主だということを分かっても自分だと言ってる、うん、栄光の奪いですよ、栄光の奪いね。じゃあ7節、
私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです、うん、
だから私たちは壊れやすいただ塵です、うん、だから私たちから出たんではない、うん、私の中には私の霊があるし、イエス様を信じる人たちには御霊がおられるし、またこの世の霊、この世の神が時々来るんです。エデンの園で、善悪の知識の木の実を取って食べなさい食べなさいと誘惑するものがこのものです、だから私たちがそれを頼らず、ね、主を頼る。そしたら計り知れない力で私たちが暗闇から解放されます。光が暗闇はもう中毒でしょう、中毒、まあ自分の力では到底抜け出せない真っ暗闇、その中での力は光よ、恵みよ、福音よ、光よ、あれというイエス・キリストです。イエス・キリストが照らされたら勝利します、だからもうどんなにこう四方八方から、これは私が先週説教したから13節、
私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです、
信仰の霊だと、これは御霊でしょ、信仰の霊。14節、
それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです、
これが私たちが救われるそのことで、救いは三位一体神様の福音であります。グッドニュースです。だからイエス様が地上で来られて死んでよみがえられて天に昇った、これ全くこの御霊の霊によって、ね、信仰の霊によってそれを信じていくのよ。だから恵みによってそれを信じる信仰によって私たちは救われます。私の霊がそれですよね。宗教ではない、自分から出たものではない、他力よ他力、イエス様によって救われます。イエス様によって天国に入ります。私たちはイエス様によってもうすでに自分が神の座に、御座に主が座らせてくださったと信じます。中古節、
すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ神の栄光が現れるようになるためです、
だから恵みですね、ますます恵みですよ。もう自分がもう塵の土の器であることを分かれば、まあ律法によって無力になったということを分かれば、ますます恵みを、ますます主だけ頼る。自分の子供の問題、家族の問題、病気の問題、もうどうしようもできない自分、分かれば主を頼る。主によって救われます、ね、それでますますこれは主です、主です、主です、ハレルヤ、16節、
ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています、
だから私たちの内が御霊によって福音によってどんどんどんどん新しくなってる。それで17、18、
今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからです、
見えるもの、これは土の器であります。見えないもの、福音です。福音、霊です。御霊です。そこに私たちが希望をかけます。まあどんなに苦しい、まあ、暗闇があっても見えない世界で光をあれと言われると希望が生じるのであります。暗闇が消えます。それで秩序が立てられる、無から有が作られる、死んだ者がよみがえり、死んだ体のような100歳のアブラハムがね、子供が与えられる。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。